マサキアキラの地球にいいこと。皆さんこんにちは、マサキアキラです。
荻野恵美子です。
今日は5月23日の午後1時を回りました。どのようなね、午後お過ごしでしょうか。先週もお届けしたんですが、新しいニュースが入ってきまして。
そうですか。
ある企業が商品作って、物を売ったり、いろんなサービスしたり、企業っていろんなことするじゃないですか。で、例えば株式会社だったら株主さんっていらっしゃるじゃないですか。
そうですね、
その企業が環境に優しくないかどうか、それについては普通考えるのはどっかの環境保護団体がね、その商品は全然環境に優しくない商品じゃないですかみたいな、こうアピールをして改善していくっていうのが、まあよく考えられるパターンでしょ。時代は進んで変わってきました。なんとですね、温暖化防止の強化、対策の強化を株主が求め始めたというニュースなんです。要するに、あの物を言う株主なんて最近ニュースでね、その言葉出てくると思うんですけども、会社に対して株主さんがいろいろやっぱりね、私株持ってるんですよと、だからこんな会社にしないで、もっと環境に優しい会社にしてくださいっていう動きが出始めたと、日本で。これはね、とても大きな新たな動き。
そうですよね。
欧米では少し前からあるんですけども、日本でこれがようやく始まったと。日本でそういう時代にようやく入ったんだなっていうニュースなんですね。で、これ環境保護団体の、トップの方々はようやく来たか、この時代かってすごい思ってるんだそうですよ。
素敵。
はい、
はい、
まあ、一つね、話題をお届けしました。さて、今日はですね、今更聞けない気候変動の素朴な疑問質問、
これはみんなあるんじゃないでしょうか。
これに、いくつか今日はね、お答えしていきたいと思います、あ、そういうことなんだと、聞きたかったんだけどなかなか聞けなかったんですとかね、もしあるという方はね、今日ちょっと勉強していただいてね、参考にしていただければというふうに思います。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と、兵庫県漁業協同組合連合会の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
さて、今日はですね、今更聞けない気候変動の素朴な疑問質問、たくさんファックスなどでもいただいてるんですが、それを取りまとめましてね、いろんな表現が混ざったりしてるので、分かりやすい形でいくつか私が作ってね、お答えしていきたいと思いますね。
お願いします。
まず一つ目、温暖化の原因として挙げられる二酸化炭素、これは空気中には今どれくらい存在するのですか。
ねえ、疑問です。
量としてどれくらいあるの。
ねえ、分かんない。
温暖化進めるぐらいだから相当量あるってことなんじゃないんでしょうか、と思ってらっしゃる方もいらっしゃると思います、
はい、
調べました。二酸化炭素はやっぱりね、増えているんです。1960年には、濃度の単位として PPM という単位を使いますが、 310ppm、
はい、
それが2019年のデータで410に増えております。
あ、すごいですね、結構増えて、
結構増えてます ね。で、ここ10年間で毎年だいたい 2.3ppm ぐらい増加していると。なので温暖化進んでるということですよね、
はい、
じゃあどれくらいの量あるのかと、どれくらいのまあ割合であるのかというお話なんですが、これはですね、学校の理科で皆さんもね、1回は習ってるはずなんですが
すいません。
地球の大気
はい、
まあ、空気ですよね、はどういうものが含まれているかというとですね、
はい、
一番多いのが窒素と呼ばれるものです、
はい、
これはですね、空気大気中の全体の 78%、 結構多いです、はい、その次に多いのが酸素です。これは私たちが吸っております、
ですね、
熱使わせていただいてますね。
こればっかりじゃないんですよっていうことを改めて知らないといけない、
酸素が 21%、
21%、はい、
窒素 78%、
すごい。
で、これ合わせるともう 99% なんですよ。
ですよね。
あと残り 1%、 この 1% には何が含まれているかというと、アルゴンという物質だったり、水蒸気、メタン、亜酸化窒素。
亜酸化窒素、
僕も化け学嫌いなんでね、何とも嫌なんですが、亜酸化窒素、
さっぱり分かんない。
それからオゾン。
オゾンですね、これはよく聞きますよね、うん、
それから二酸化炭素なんです。
そうなんですか。
そう、大部分が窒素酸素で、残り 1% のうち、その中の一つとして二酸化炭素ってあるんですよね。
あらら。
だから本当に割合としては少ないんですけれども、うん、その少ない割合の中なんだけども、増えているのは事実なので、そのわずかな増加量としては少ないけども、わずかな増加が今の温暖化を引き起こしているという、あのやっぱりこう排出防止の取り組みっていうのはもう不可欠にはなります、
うん、
2つ目いきますよ、
はい、
プラスチックごみ削減が気候変動を和らげる方法の一つと挙げられていました、
はい、
気候変動とプラスチックごみ削減、どのような関係があるのですか、という質問。
あ、これでも今話題に結構なってるけど、分かってるようで確かによく分からない。
なんかどちらも環境問題として挙げられますよね、
うん、
でこれを一緒にして、プラスチックごみ削減が気候変動を和らげる方法なのかと、ごみ、
うん、
削減が、であとはプラスチックごみリサイクルしないものは焼却処理されますので、うん、その時にやっぱり二酸化炭素、温室効果ガスは排出されますので、はい、そういう意味ではやっぱり気候変動を和らげる方法の一つかもしれませんが、でもね、よくよく考えたら、そのプラスチックごみ削減っていうのはやっぱりこれゴミの問題、これも環境問題の大きな一つです、はい、気候変動問題と別に関係づけてね、
うん、
語るぐらい関係深いかというと、そういうことではないというふうに覚えておいてください。プラスチックごみを作るとき、処理するときは気候変動と関係あるけども、ゴミ削減、ゴミとなったプラスチック削減とは直接的な関係はあんまりはないと。
そうなんですね。
なので、
はい、
メディアで叫ばれてるのもですね、うん、なかなか僕が言うのもなんですが、
はい、
注意深くして情報を得ないといけませんよ。
なんかよくよくちゃんと自分で消化して情報も考えるっていうことが大切ですね、
うん、次もそうなんですよ、うん、次の質問ね、
はい、
あのさっきも、ね、出てきました、オゾンってあるでしょ。
オゾンね、
大気中にもあります、はい、
オゾンってあちこちでね、
で、あの、はい、オゾン層破壊っていうのもこれ環境問題ですよって言われていますね、
はい、
で、あの南極とかはオゾンの層が破壊されてしまって、オゾンホール、
うん、
穴が開いてしまっているみたいなのが問題になっていると、よく言われていますが、オゾン層が破壊されると温暖化が進むと聞きましたが本当ですかと割とね誤解があるんですが、
はい、
気象庁のホームページにもちゃんとこういう言葉で載ってました。ちょっと読みますね。温室効果ガスの増加によって地球温暖化が進むと、これ温室効果ガスって二酸化炭素も含まれてますよ、
はい、
温室効果ガスの増加によって地球温暖化が進むと、大気中におけるちょっと難しい言葉だな、熱放射バランスの関係から、オゾン層がある成層圏という高いところでは気温が低くなるっていうことが知られています。温暖化が進めば進むほど、上空高いところのオゾンがたくさんあるところは気温下がるんです。
下がっちゃうんですね。
そういう仕組みが地球には備わってるんですよ。
うん、
でね、オゾン層破壊という化学反応は気温が低くなると反応速度遅くなるので、
うん、
気温の低下というのはね、そのオゾン層のある場所の気温低下っていうのはオゾンの量を増加させるんですよ。
そうなんですね。
オゾン層の回復が早まるように働きますと。
なるほど、そういうメカニズムになってるんですね。
温暖化はね。だからイメージとは全くこれ逆なんですよ。
本当ですね。
オゾン層破壊と温暖化っていうのは因果関係もあまりないし、
うん、
逆に温暖化が進むとオゾンは破壊されないどころか増えていく方向ですよ。
そういうことですよね。
ことなんですね、
はい、
でちなみにあの南極でよくね、あの話題になっているオゾンホールね、
うん、
オゾン層の穴なんですが、
はい、
これはね80年代に比べると小さくなっています。
ああ、 よかった、
なのでオゾン層、オゾンについてはとりわけいい方向に向かっている。
あ、そうなんですね。
ですよ皆さんね、オゾン層破壊されると温暖化が進む、これはねちょっと違いますので。
なんか言葉だけが走ってますよね、いろんな意味で。
本当にね、細かくやっぱりこういう事実、真実っていうのは捉えていかなきゃいけないですよ
ね。いや本当ですね、はい、
ちょっと頭休憩しましょう、
はい、
ここで1曲です。はい、
はい、ビリージュエルで Maybe I'm Amazed、 恋することのもどかしさ。
Maybe I'm amazed at the way you love me all the time. Maybe I'm afraid of the way I love you. Maybe I'm amazed at the way you pulled me out of time. You hung me on a line. Maybe I'm amazed at the way I really need you.
ビリージュエルで Maybe I'm Amazed、 恋することのもどかしさという、ね、曲をお届けしました。
はい、
はい、
いい曲です、大好きです、はい、さて、今日はですね、前半に引き続きまして、今更聞けない気候変動の素朴な疑問質問にお答えすると、
はい、
後半戦いきますね。
お願いします。
さあ、これもね、なかなかなんとなくよく聞くけどみたいな話だと思うんですが、
はい、
二酸化炭素排出実質ゼロとか、
よく聞きますね。
排出権取引、よくニュースに出てきます、
はい、
でこの言葉自体はその純粋な地球環境の問題とはかけ離れてる気がするんですが、どうなんでしょうかという質問をいただいてるんですね。まずね、あの排出権取引の方いきますね、
はい、
排出権を取引しますと。でこれどういうことかというと、今その地球温暖化防止に向けてね、二酸化炭素排出制限しましょうしましょうっていうのが世界的な動きになってますよね、
はい、
でその動きに従って、各国が、国が、私この例えば日本はこれだけ二酸化炭素を排出にとどめますよっていう排出制限をそれぞれ設けています、
はい、
それを超えちゃダメですよ、ダメですよ、目標として頑張りますよっていう制限ですよね、で実際どうかというと、そういう制限を設けて目標を決めてるんだけれども、日本とかアメリカなどの二酸化炭素の排出量がもう制限を超えてしまっている国が実際ありまして、そういう国々はまずいじゃないですか、たくさん出しちゃってるから。
まずいです。
まずいですよね、
はい、
なのでどうするかというと、まだ排出量に余裕のある例えば途上国、ね、まだもうちょっと出してもいいという枠がもある、
はい、
余裕がある、そういう途上国などから排出してもいいという権利を買うんです。その権利を買うことによって、はい、だったら排出ちょっとまだ大丈夫してもいいな、排出続けられるし、逆に途上国は途上国でね、権利を売るということなので経済的に潤うことにはなりますよね。これはいいことかもしれない、まあ、アイデアだと思いますけどね、一つのアイデアで、まあ、その途上国の利益にはなるかもしれない、経済発展とかね、人間で絶対やっぱりそれを目指すので。だからこの排出権取引っていうのは、多分その経済を回しながら地球環境にもなんとかこうね、いい方向に向かうための制限を設けます、 だけどもちょっと取引をしていいところ落としどころをうまくしていきましょうっていうそういう考えかもしれないですね。
なるほど、
う
ん、はい。
であとですね、二酸化炭素排出実質ゼロ、これはね、まあ、割とイメージ通りでして、
はい、
まあ、その僕たちは二酸化炭素を今排出しています、社会活動生産活動でね、はい、なんとかこう削減しましょうと、排出を抑えましょう抑えましょうとしていますよね。だけれどもやっぱり全部排出は削減はできない、
はい、
ある程度出してしまいます。
そうですね、うん、
その出してしまう排出してしまう量をとその量ね、それをまあ10としましょう。でその10という量を、日本でも森林がたくさんありますね、で木というのは二酸化炭素を吸ってくれますので、
はい、
例えば森林による二酸化炭素の回収であるとか、いろんな技術革新で二酸化炭素を地面の中にも注入して封じ込めてしましょう、
はい、
しまおうみたいな、そういう技術革新とか、そういうので二酸化炭素を回収する、これをとりあえず10できたとします、
はい、
たら二酸化炭素排出は実質ゼロですよね。本来はね、はい、本当に二酸化炭素をどんどんどんどんなくしていってね、その10を9、8、7にしていかなきゃいけないですよね。まあゼロを目指すということですね、
はい、
さて次行きましょう。いくつくできるかな、あと一つぐらいかな、はい、いきますね、
はい、
バイオマス発電というのがあります。バイオマスって聞いたことありますかね。
あります。
ありますか。
よく聞きますよねこの言葉も、
うん、
はい、
バイオマス発電についてなんですが、
はい、
環境に優しい発電方法と言われていますが、でも例えば木を燃やして発電するわけだから、
うん、
二酸化炭素を出してしまうじゃない。
そうも思えますよね。
本当に環境にいいんでしょうか。
はい、
例えば化石燃料、石油石炭を燃やして発電する、まあ、火力発電ありますよね、でこれって今やめましょうって言ってるじゃないですか、
はい、
でもバイオ発電も木燃やして二酸化炭素を出してるって同じようなふうに思うじゃないですか、う
ん、ね、
何が違うかというと、
はい、
これは時間の長さの違いです。例えば、はい、石炭による火力発電考えますね。で石炭っていうのはだいたいですね、今から3億年から4億年前に大気中にあった二酸化炭素をぐっと封じ込めたものなんですよ、
うんうんうん、
3億から4億年前って二酸化炭素の濃度って今よりもめちゃくちゃ高かったんです。だからその時のたくさんの二酸化炭素を今石炭という形で封じ込めているんですね。それを今燃やしちゃうと二酸化炭素はどんどんどんどん出るので、その昔の人間が住めない、生物が生きていけないような昔の環境に戻ってしまう。
困った。それは絶対嫌だ。
これはもう絶対ありえないわけで、うん、なおかつ温暖化進んじゃうので、ね、うん、絶対ダメなわけです、
ね、
これ明らかなんですね、
はい、
じゃあそのバイオマスの発電によるその、木材の燃焼って何かというと、今ある木を燃やすので、
うん、
今まで育っていた木が吸収する二酸化炭素を燃やすことによって、木を燃やすことによって出すわけなので、これある意味だから実質ゼロなわけですよ。だからバイオマス発電はいいと。細菌生きて死んで、
うん、
その木を使うのはいいんですよ。
なるほど。
大昔のものを使うからすごく問題になる、うん、地球環境っていうのは昔はね、うん、本当に二酸化炭素がもっと多かったの大気中、
うんうん、
でそれを今石炭として封じ込めてるから僕たち生きていけるんですよね、
はい、
今それを使っちゃってるから石炭による火力発電はダメですよって言ってるわけですね、バイオマスは今ある木を燃やすわけでプラスマイナスゼロになりますという話です、はい、で最後にね、これ私からのメッセージというか、実は、ね、少しインタビューの記事を見ましてね、養老孟司さんっていう解剖学者の方、有名な方いらっしゃるんですが、この方がですね本当にこう面白い話をされていてね、今普通に住んでるとその環境問題ってちょっと遠くにある問題、自分のこととしてはなかなか捉えにくいっていう側面あるじゃないですか、
はい、
でもそれをですねこの方はこのように表現されていて、でもともと僕たちってまあお母さんのお腹から生まれるわけですよね。
で、そうですね、
その前って何かっていうと直径 0.2 ミリぐらいの受精卵じゃないですか、うん、元々は ね、
はい、ね、1個が2つ
精子と卵子が合わさって受精卵ができた、
ね、はい、
でそれが今や僕なんか体重今74とかぐらいあるんですよ。それぐらいの大きい大人になるわけですね、 じゃあその 0.2 ミリ直径 0.2 ミリの卵がこんなでっかい生き物にどうやってなったかっていうと、これはどこから来たんでしょう。
食べて、
これはそうそう食べて、ということは田んぼとか畑とか海があるから僕たちはこうやってでっかくなってるわけです、
ね、そういうことですね、
本当に、うん、外から取ってきたものを食べて自分ってできてる、ということは田んぼも海も畑も実はこれ将来の人間を作るものなんですね、でそういうふうに考えない若い人たち、まあ僕らもそうかも、僕らの年代もそうかもしれないけど、そういうことに気づかないというか意識してないから、田んぼとか海自然とかどんどん離れていって、なんか独立した別の生活してるみたいには考えちゃうんです、
じゃないですか。なんか田舎じゃなくて都会にとかいう、そういう意識もそういうことになるのかもしれませんね、
まあ、田んぼや海、まあ、つまり環境イコール、まあ将来の自分だと、でそうやって考えると、その人ごとみたいになってね今いるんですけども、それって環境問題って今自分の問題として考えられるでしょ。だからその地球に優しくあるべきっていうのはこれ当然のことなんですよね。皆さんもしね、なんかまた疑問を湧いてきたという方がいらっしゃったらね、またお便りいただけたらいいなと思います。
はい、
ね、
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
さてここで番組からお知らせがあります。
はい、正樹さん、
はい、
兵庫環境創造協会、なんと設立50周年を
おめでとうございます、
ね、おめでとうございます。
大変お世話になっております。
大変お
世話になっております。いろんな情報もいただいてね、
本当いろんな情報いただいてますが、6月って環境月間ですよね、はい、県民一人一人の地球環境問題に対する正しい理解と幅広い連携による環境行動を呼びかけるために、なんと今年もですね、6月に地球と共生環境の集いを開催することになりました。
はい、
はい、日時はですね、もう6月1日からです。6月1日なんですけれども、午後2時から4時30分まで行われます。で、場所の方が兵庫県の公館大会議室なんですが、ぜひ皆様にはその場に行くというよりは、動画で皆さんに配信いただけますので、ご覧いただきたいなというご紹介をしたいと思います、
オンライン配信されるわけですね、
はい、ね、
これ録画もされるので、
そうなんです、
この会の時間日以外でもね、はい、1日以降でしたら見ることができるようですね。
はい、そうなんです。オンラインの配信後は録画もしていますので、ご覧いただけます。
番組のご意見番の江守聖太先生のご講演もありますのでね、
そうなんですよ、
そのお話聞かれると思います、
はい、詳しくは兵庫県のホームページをご覧ください。
さあ、ということで、この番組もどしどしね、お便りお寄せいただきたいと思います。宛先はこちらです、
は
い、
おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西正木明の地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp、 こちらまでお寄せください。お待ちしております。
はい、お待ちしております。ということで、まさきあきらの地球に行くことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と、兵庫県漁業協同組合連合会の協力でお送りしました。